第三章第三節君井寺へ。引く日丘陵地帯を抜け、山際を西へ進み、そこから北北東へ伸びる山あいの谷筋へ入る一方、やがて奥まった原谷というところを過ぎ、加賀瀬峠へかかる手前、そこで珍しく用足しに出る者が現れたから、一行は短い休息を取る。ところがその道の右の肩に、お坊様が休んでおられ、こちらへ声をかけてくる。寺社を巡られておりますかな？へえ。比叡山へも参られますかな？へえ。義右衛門、少々怪訝な顔をしていると、ここはな、法華の段と申すところ。何か旧跡でもあるかと義右衛門、興味を表す。昔、比叡山の遠遠院において修行なされる円禅という御坊がおられてな、この地で措置された。後に、社門逸英という者がこの地を通りかかると、法華を受する声がしてくる。そこで、我より先に他の御坊が宿するものと思い、その世は逸英もここに野宿することを決めたそうな。ところが、法華経の声やまず、一巻を湧いてまた一巻と、礼拝懺悔を間にしての読書が続き、いつしか朝を迎える。いつへ恋する方を見やれば、そこに衣服も口、苔をまとう骸骨の姿。怪しみて近寄れば、下の身愚連のごとし。そうしたことで、ここを法華の段と申します。そなた様方も、お手を合わせていきなされ。へえ、ありがたいことで、知らずに過ぎれば恐ろしきこと。御坊のおかげで、無礼をせずに済みましただ。そうこうするうちに、用足しの者が帰ってきたから、その者たちは、わけがわからぬままのこととて、右の藪内へ手を合わせる一行。振り向き、今一度御坊へお礼を、と思ったところ、その御坊の姿、どこにも見えぬ。一同の中にざわめき起こり、それ死した御坊が現れたや、と驚愕。めいめい、さらに法華の段へ手を合わせ、それからは後ろを見ることもなく、一目散に峠を越えて北の谷筋。その谷筋、北へと向かい、湯浅の港へ下す。やがて、坂道を下ると、人家がぽつりぽつりと見え始め、やがて、柳が続く湯浅村へ入る。ここまで来れば、一安心。若い衆が息を整え、あの子も、わしと同じに、両太子に茂に入っただよ。そんなことはあるまいと、皆一様に思ってはみても、心を落ち着かせるには、そうしたことを考えざるを得ぬ面々。ともかく、気がつかぬことより、気づいて礼を尽くしたことにこそ、大切な意味を見出す。十二日、一つ、泊まり、弁当付き、248文。湯浅塾、筆屋平蔵。通算日数28日目、歩行距離37キロ、累計950キロ、使用金額312文、累計9373文。湯浅の味噌醤油談義。その世の宿にて、夕下の膳を前にした義右衛門、今日も無事宿入りできたことを感謝しつつ、箸を取り、汁碗へ手を伸ばして蓋を開ける。 立ち上る湯気とともに何とも言われぬ味噌の良き香りが込み上げ、汁をすすれば大豆と麦の麹が醸すまろやかな塩気が疲れた身に温かさを伴って染み渡り、五臓を生き返らせる。家も思わず、はあ、なんとうまい汁。箸を返して、泡も入る麦飯を手にし、続けて味噌漬けのこのものを含めば、これまたなんとも飯に味を和して風味よく。それを見て、飯継ぎの老女、にんまりとして。それはな、金山寺味噌じゃ。ここ湯浅はな、金山寺味噌と醤油の発祥の地。そやもんで美味しかろうが。へえ。横から半蔵の驚く声を受け、さらに話を継ぐ老女。湯浅の南に由良というところがあってな、そこに委員在宗の広国寺があるが、その昔、信州の人で、革新、法湯国師、と言いなさる偉いお坊様がござったそうでな、そのお坊様、宋の国へ渡られたほどの人で、金山寺から味噌の手法を習い覚えて帰られ、広国寺を開かれてより、湯浅は水が良いとて、それをこの地へ伝えられたそうじゃわ。金山寺味噌はな、いった大豆を引き割り、それに大麦から作った麹と塩を加え、細かく刻んだ白瓜、茄子、シソ、生姜、山椒などを加えてな、三月ほども樽に蓋をして寝かせた舐め味噌じゃ。そのうちにはな、樽底に沈み込んだ汁が煮物に良いということが知れてな、様々な工夫の末に醤油もなったということが伝えられておりますのじゃ。その話、13世紀半ばの鎌倉時代のことであるが、その頃に起源を遡る醤油は、後に徐々に庶民に受け入れられ、湯浅醤油とて江戸時代へ入る頃より生産が拡大。18世紀には大阪瀬戸内方面へも販売されたという。さてさて、その老女、醤油のことを語るうち、一同が聞き耳を立てることを話し始める。天保の今より100年ほどの明の享保の頃にはな、川向こうの南の広村に浜口喜兵衛と岩崎十次郎と、今一人は何と言ったかな、そうそう、古田正右衛門じゃ。それらの者が、下総の調子へ行きなされて醤油を作り、江戸へも売るようになったと伝え聞いておりますのじゃ。こっから調子へ行っただか？半蔵が驚くところ、何も驚くことはねえよ、兄さん。この紀州の漁師の中にはな、昔から春に海を渡っちゃあっちで安出網やら、任せ網、かっこ地引き網、操ってイワシを取り、秋が来ればまた帰ってくるものが多い。その中にはな、帰ってこねえで星火作りして住み着くものもおるが、そうやもんで醤油作りに行くもんも現れるというわけや。へえ、下総の醤油の元がこの地にあるだか。農民にとっての味噌醤油は、調味料であるとともに保存食として格別なもの。一個の在所でも当時有力者は蔵を持ち始めているが、調度品を保管する文庫蔵のほか、味噌蔵を別に保有するものも見られ、そこから溜まり醤油を取っている。時を超え現代、私は義右衛門の家に年代を書くが、おそらくは幕末期に書かれたと思われる醤油製造覚えなる古文書の存在していることを発見した。しかもその紙、義右衛門が書き残した道中記と同じ横折りの帳面に用いるものであるから、その覚え、予備に携えた紙を持って、まさに道中の湯浅で伝え聞く醤油製造法を義右衛門自身が記録したものである可能性が出てくる。そのことを確信へ近づけるのは、 文面に現れる、なめもの作りという語。それが醤油を作り出す前段階のなめ味噌、つまりこの湯浅での金山寺味噌を指し示す語でもある。このことが事実とするなら、諸国への寺社詣での旅が単なる信仰という側面だけではなく、文化波及の手段として、農民であっても高学心ある者にどれほどの恩恵を与えたかが問われてくることになる。醤油に限らず、水車、農具等、在所への先進的西国文化の需要のあり方。我々は今、江戸を経由しての一般的波及以外に、諸国への寺社詣を通したより直接的なあり方を目の当たりにしていることになる。13日。彼らは日が上がる頃、湯浅宿を出立し、すでに北の吉川村へ至っている。この辺りは起伏激しき土地がある。吉川村から尾根へと上がり、峠を越えて北の有田川へ出た一方、六門の船渡しで対岸の宮原へと出る。そこからは峠を継ぎ、谷を渡り、北へと向かう複雑な山道。そして最後の藤代坂へ出たところで、おお、あれが和歌山の五条花壇だ。左手の彼方、紀の川が作り出す平野に築かれた城下町を目にする。彼らの向かう西国三十三所第二番君井寺は、その城下の南側にある。しばらくの後、その門前に至った一行。立派な寺だんべな。山の上へいくつも建物が重なっとるだ。彼らの目の前には、上へ上へと切れ継ぐ石段が築かれている。参道入り口に立つ仁王門をくぐり、上へと向かう一行。キョロキョロと周囲を見渡しながら山上の広き境内へ着くと、その奥には古色騒然たる本堂が出迎えている。やがて揃って参拝を終えた一行、本堂へ向かって右手の札所でお札をいただくが、その近くで僧侶が参詣人へ寺の成り立ちなど説いている様子。耳を傾ける一行。そもそもこの寺は、古儀真言宗に属し、君井寺と呼ばれておりまするが、正式には君井山、五国院、金剛法寺。寺のある名草山の山中には、罪や汚れを洗い除くとされる、清浄水に吉祥水、陽遊水と言われます、三つの霊泉が湧き出ることで、三号の三が付けられましたがな、近江の国にも三寺があるゆえ、それと区別して木の木を冠したということですな。さてこの寺、宝亀元年、770年と申しますから、今より1068年の昔、霊地を求めて唐の国から我が日域へ渡られました、以降上人により開帰されたもの。その上人、諸国を遍歴され、この名草山に至りましたとき、ここが、最小の地であることを知りて釈状をとどめられておりましたるところ、その夜、幾筋かの遺構山上へ立ち上り、谷陰の老松の枝に金色の光放つ千手観音が現れたと申されます。商人、あまりのありがたさに、五体統治の見姿で合唱。後に騒動を結びて千手観音を安置なされたということです。なれどその尊像、既得の霊像でありますから、秘仏として異徳の汚れを避けねばならない。そこで上人、十一面観音を彫られ、それを本尊とすることで、千手観音を秘仏となされたということですが、 それより霊言日々に現れ、母を慕う緑子のように人々参集。それとともに伽藍成就し、一山をして浄土の僧を作り出したと。それを聞いて少々不安になった若い衆。はあ、わしらの願い、お顔を見せぬ千手観音様へも届いただか。何なよ。十一面観音様が千手観音様の身代わりだで、届かぬわけはねえだ。苦難を抱えての藁にもすがろうとする願い手の勝手な理屈。しかし、それも道理ではある。第二番、君井寺での参拝を終えた一行、石段を下り、門前町へと入るが、そこは女、子供を加えた人並みで溢れ返り、昼食を取ろうにも店へ入れぬほどの混みよう。一行、川淵の土手上あたりを見出し、そこで昼食を取る。さて、そこから若の浦への船渡し場はすぐそこ。しかし、ここも相当な混みよう。長い間待たされはしたが、二十文ずつ支払い、船へと乗り込む。桑名以来、船旅というほどのこともなく、一時の私ではあっても、船に身を任せることに憧れを抱くようになっていた一同であるから、まあ、騒がしいこと騒がしいこと。左手の海中に伸びる土のような砂地を見やれば、あれは何だ？船頭が、あれかい？片尾なんぞ。砂の土手のようなものじゃな。あの先の建物は何だんべ？若の裏の寛解閣所。あれはな、藩祖の徳川頼信様が君井寺の拝殿に建てられたものじゃ。潮が満つれば、水面に銅の影が浮かぶ。ほいてその奥が、玉津島神社じゃ。矢継ぎ早の問いかけに、しまいには船頭も呆れて、本気で口調となるが、その頃には、若の浦の船着き場へ船が着く。この片尾波の北東側の入り江、若の浦として、古来より継承の地として調べ、多くの歌人の歌に読み込まれるほど。道中記には、若の浦名称大師、東照宮、三玉屋あり、片尾波等、その他名称大師、案内を取り見物すべし、と記録されている。この文面を一見すると、彼らの物見遊山的な行動が思い起こされてくる。しかし、駿府城下においても、名古屋城下でも、見るべきところがあるにもかかわらず、定めたいくつかの寺社以外に足を向けぬ彼らであることを考えると、案内人を取り、見物という一文をそのままに受け取ることがためらわれる。そこで注意深く見ていくと、最後のすべしという箇所が何とも引っかかってくる。彼らがそうした行動をとっていたのなら、この部分、すべしを用いず、案内人を取り、見物いたし、とするのが普通であるはず。それに加えて、金銭の書き入れもない。つまり、この表現は、実際巡ってはいない彼らが、他者へ発した情報というほどの意味であるように受け取られてくる。とはいえ、今日の宿はこの若の浦。その日の行程は26km ほど。午後、早き時刻にはこの若の浦へ着いていたことが想像されるから、案内人を取らずとも、紀州日光と称される東照宮などは参拝したことであろう。13日、一つ泊まり、弁当付き、248文。若の浦、寿司屋、菓子地。通算日数29日目、歩行距離26キロメートル、累計 976キロ。使用金額268文。累計9641文。第3章第4節。小川寺から高野山へ。14日。すでに彼らは和歌の浦を出発し、和歌山城へ続く道を北上している。左手には和歌の浦を景勝地として独立なさしめる山が屏風のように連なり、また左手前方にもそうした山がぽこりと出ている。そもそもこの辺り、山が海に没し、高みの部分だけが独立丘として地上に現れ、そこに紀の川の堆積物が広がり、平野を作り出したようなところである。一行はその独立丘の間を抜け、和歌山城下へ続く平野へ出ようとしている。和歌の浦からいくらも歩かぬうち、右手に500羅漢寺のあるところまで来るが、そこで義右衛門が半蔵へ、この寺の裏山に秋葉権現があるだと。なればわしらがもう出てきた秋葉神社から勧進されたものだか。こげな遠くまで天狗様の日よけのご意向がお呼びなさるだか。さらに進み、その秋葉権現の祀られる山を過ぎたあたりから、松林が続く高松の原へ入る。ここの松はどれも根が地の上へ出て、なんとも奇妙な姿だなや。これ、あれが鶴松。これが亀松かんで。他にも合いびきの松などあり、この地、根上がり松として有名なところ。そのうちには誰言うとなく、ありゃ、九尾の狐松じゃ。こりゃ、おろち松じゃ。と勝手な連想を巡らせて楽しんでいるうちには、和歌山城が随分と近づいてくる。この城、紀州徳川家代々の居城であるから、その構えは立派なもの。天守閣は初代の徳川頼信公により、江戸時代初めに作られたものであるが、今日までいろいろと苦難の経緯がある。弘化三年、1846年、落雷で焼失。嘉永三年、1850年、幕府の特例で再建。明治四年、1871年、廃藩で廃城となるも、和歌山区長ら住民の嘆願で破壊を免れる。昭和20年、戦災で焼失。昭和33年、鉄筋コンクリートで復興。彼らの旅は落雷で焼失する8年前のこと。今歩む彼らの目には、まさに現在見ることのかなわぬ、創建当時の麗しき天守閣の姿が映し出されている。さすが紀州徳川家の城下町。お城は天守閣に櫓、門など堂々たるもの、城下のにぎわいもすごいものじゃのう。ここまで来ると、宗家が軒を連ね、武士や商人、路地には振り売りや荷を運ぶ者、それに旅人が加わり、人通りもめっきり多い。城を過ぎ、しばらく北へ進んでから、東へ向かい、そこで再び北へ続く本町通り筋へ出た一行。おう、あそこを右へ曲がりゃ、三番札所の小川寺へ向かう小川道だろ。家並みに隠され気づかなかったが、その小川道へ入るところまで来てみれば、そのまま先に川幅広き木の川が流れている。 この木の花は州随一の花、奈良と三重の県境の大台ヶ原に発し、清流してこの地へ出て紀伊水道へと注ぐ。その全長は136キロメートル。こりゃ六号みてえだなや。六号とは玉川河口のこと。久しぶりに大河を見た若い衆、それからというもの口数が減り、旅立ちの長き皇帝を思い返している様子。それより一行は古川道へと入り、木の川の上流へ向け東に歩を進めている。一旦はそのうねりにより離れていた木の川が右手へ再び現れ、すぐ近くまで寄せる土手を下れば、そこが鯛の瀬の渡し。三番古川寺の前に寝頃寺へ参詣する者は船渡しで対岸へ出るが、彼らは川を渡らず、そのままに木の川南岸にまっすぐ伸びる道を歩む。川風は冷たいが、坂道はなく、視界も大きくから気分は上々。やがて右手奥に控えていた山が、進むほどに寄り来て、木の川の縁まで伸び、それとともに今まで広がっていた田が切れる。その道の行き着いたところが、岩出の渡し。ここは船渡しだが、道中期には渡し船の記述がないから、冬場のこととて水量少なく、一行は浅瀬を勝ち渡りしたように思える。木の川の北岸へ出て、それよりしばらく北へ進み、東の古川へ向かう道へ入る。あの辻を右に折れりゃ、あとはまっすぐ古川へ行くだ。そう言い終え、東へ向きを変えて歩き出した家も、この辺りは北の山から幾筋も川が流れ出してるだが、池もなんと多いことだんだ。ここは紀州随一の穀倉地帯。今まで歩いてきた紀の川南岸とは比べ物にならぬほどの広大な電池が広がる。その背後の北方には泉山地の山々が連なり、そこから流れ出る幾筋もの川が紀の川へ流れ出ている。しかも義右衛門の築いた池の多さは、泉山地に降った雨が伏流水をなして湧き出したもの。こうした湧き水も、また山間の川水も、遠くから流れてくる水ではないから水温が低い。そこで池を作り一旦溜め、ぬくめて水田へ流し入れているらしい。この辺りの池の多さは水不足を補うものだけではなしに、そうした冷水が直接に絶え入り、稲の成長を害さぬようにするための知恵。それは古くからの技術で、関東の中世の城郭に巡らされた堀も、防御のほか、谷戸から湧き譲る冷たき水を堀へため、ぬるめて絶え引き回す機能を担う古くからの知恵である。のしお村の一五郎が、珍しく義右衛門の横へ来て何か話し始めている。オラホの村はよ、柳瀬川から離れた谷や崖から湧き出る水も谷に使ってるだが、そのままじゃ冷てえ。だで、釜を掘ってよ、そこへ湧き水溜めてぬくめた上で谷流してるだ。そうよな、ここじゃ木の川の水使えないべ。川からだんだんと高まって山裾まで行くだから、この広い田の上の方には川から水を回すことはできねえで。こりゃどう見ても山の水を使うよりしょんねえな。しかし、ここの谷や玉毛だ。川水の引き回しといい池といい、さすが紀州だなや。だが、中里村の義右衛門と 隣村の一五郎の話はそれでは終わらない。歩きながらその話に聞き入っていた中里村の半蔵が、この田園の景観の中に点在する水車に目を留め、水車もあちこちあるだな。その言葉で話は一気に水車へと移る。そういや、在所の柳沢でも随分と水車が増えてきただな。清戸下宿じゃ、友右衛門さんに、仁右衛門さん、それに茂平さんも水車を持って製粉しとるだ。武蔵野では、江戸中期に水車が普及し始めるが、彼らの在所付近では、柳瀬川対岸の下安松村、埼玉県所沢市に設けられた、寛政10年、1798年の水車が最古のようだ。多摩地域への水車の導入、どうもこうした諸国への寺社詣を通し、その先進地の水車製粉を見聞した者が、資材を投じて持ち込んだように思える。もちろん、そうした者たちは、名主や組頭など村の上層階級の人々。彼らの旅の頃には、製粉業を通して名主らが在郷商人と化し、その蓄財をもって代々名主と呼ばれる名主職を世襲することも多くなっていく。先の清戸下宿村の友右衛門もそうした一人であるが、彼らは飢饉となれば村を救うため資材を放出することも少なくはなかった。さて、この地の水車、彼らが向かう古川、またその西の長、葛城のあたりでは、川上酒といわれる酒造りのための大量精米にも用いられている。この紀の川の地域は、紀州随一の穀倉地帯であるとともに、脱穀や精米、製粉に水車を用いる先進地帯でもあり、葛城の北、県境を越えた高知、長野の山中には、水車大工の集まり暮らす村もあったという。一行は今、その西国の進んだ農業地帯を歩んでいるが、思い出されるのは和歌山城下の繁栄。それら穀物問屋、菓子屋、団子屋、酒屋の振る舞いは、紀の川流域の進んだ農法から醸し出されたもの。彼らはそれを、この紀の川の農業景観の中で、在所、多摩での自らの農法と比較し始めている。誰の心にも漠然とではあるが現れてきたもの。それは彼らが伝統的農法の中で動かしようもなかった観念に風穴を開け、新たな農法を学ぶことの必要性を植え付け始めたことであろう。やがて三番古川寺の門前へとやってきた一行。広き道の左右に物売りの店が軒を連ねる。彼らはそのうち車屋という店の軒下を借り、弁当を広げる。ここは古川寺の参詣客にもてなしの心熱き店。汁など頼む気遣いもすることなく、場所借りできたようで、道中記には銭を使った記録は残されていない。さて、昼食を終えた一行、丁重に店へ礼を述べ、門前町の橋までやってくる。大門橋を渡ると前方には南面金剛神を安置する堂々の大門。それをくぐり右へ折れると広大な境内が広がる。不動堂、経蔵、そして道壇行者の像を安置する道壇堂。その先隣には観音が化身した道壇行者が現れたと伝える18メートルばかりの出現池なる池もある。さらに進むと、 前に中門が立ちはだかり、そこから一段高き境内が築かれている。正面の常禄堂へ目を向け、歩もうとしていた若い修営義右衛門が、ほれ、本堂は左の上段で、そちらを見あれば、さらに左手の一段高き境内に、幾筋もの胸を合わせた、宗家焼き、八つ胸造りの重厚な本殿。はあ、なんと立派な造りだなや。その、かざらぎ山を背にし、本尊の刀身の千手千眼観世音菩薩を祀る本堂。この時より、118年前の享保5年、1720年に再建されたもの。この寺、今は古川観音宗を名乗るが、当時は天台宗に属す。一行、本堂の前へと進み、千手千眼観世音菩薩を礼拝。さて、彼らの思いを知るには、この寺の縁起を紐解かねばならぬ。なぜかといえば、ここには、現在国宝に指定されている、四品着色古川寺縁起があり、当時の民衆はそうした縁起に表される本尊の霊言を求めていることが見通されてくるからである。その縁起。この寺は、かずらぎの峰々が連なる南口に、独立して一方をなせるかざらぎ山にあり、王子は近住の住むところ。宝紀元年770年、この地に狩猟をなりあいとする大友の不死子なる者がおり、イノシシ、鹿の野猟に出ていたところ、山中に傘のような光が差し、三四夜に及んだという。その串子が思うに、我年代摂政を楽しみとしてきたことで、その罪、決して浅くはなけれど、この随行に会えたることは何かの祝宴であろうと、たちまちに菩提心を起こして光あるところに草庵を結び、仏像を安置せんとす。そうした折、道断。男の子供の行者が一夜の宿を求めてやってくる。くし子はその行者へ仏像を作りたき胸を二つ語るが、それは一つ我が身の悪行を滅ぼし一切修正のため、一つ鎮守府の軍曹としてはるか奥州にいる子が安穏に戻り来ることを祈るため。さすれば、道断の行者、山中の草庵に7日こもるゆえ、その間見てはならぬことを告げる。第8日目の暁に門を叩く音がして、仏像をすでに成就す、との声が聞こえたれば、くし子大いに喜びて、外へ飛び出るものの、そこに人影はなし。一人山中の草庵へ向かえば、暗中より光たち、輝きたる金色の千手観音の尊像。くし子その場にて感涙し、これよりして弓矢を投げ打ち、仏法に消え、その尊像に仕えたという。その頃、高知の国渋川の氷に、貞湯なる長者がいたが、娘が重き病を終え、八方手を尽くせども、患い深まるばかり。ある日、道断の行者来たりて、千手だらにを受し、年頃に火事したれば、病たちまち平癒。長者喜びて財宝を伏せせんとするが、行者受けず。ただ、箸ずつ一つのみ、頂戴して立ち去らんとす。長者、せんかたなく住まいを問えば、我は、紀州、長野氷。風し村古川寺に住めると言い残して立ち去ってしまう。そこで長者、今一度、道断の行者に会わんと、あまたの伏せ物を持ち、家人皆連れて古川寺へと向かう。なれどその寺、知る人もなく山中を巡れど、一向に居場所わからず。 途方に暮れるところある谷に白水流れるを見て、古川、かっこ粉の川、これなりと悟り。流れに従い、陰中へ分け入りければ、一宇の草案あり。うちには人なく、日暮れのこととて、その草案に宿りて、暗き案内でまどろむに、不思議や、野中に灯明へ火が灯る。驚きて、起き上がる長者ども。その灯火で、仰ぎ見れば、千手観音光を放ち、その御手には、ただ一つ与えたりし、橋筒が。長者、観音の化身が道断の行者であったかと感嘆し、それより、一家ことごとく観音に奉仕したり、と伝える。この寺、鎌倉時代には、4km四方の広大な境内に、七道伽藍と550もの棒が並び立っていたと言われるが、天正13年1585年の豊臣秀吉による奇襲攻めで全山消防。江戸時代中期以降復興が本格化。したがって彼らの訪れた天保9年1838年にはほぼ現在に近い状態まで復興されてはきていたが、それを名指しめたのは世の中が変わろうとも変わらぬ縁起に描き出されるところの信仰心。それは、あがなうことのできぬ罪や汚れ、また他者との関係で生ずる心配事、それらを観音の慈悲が救い癒してくれると信ずること。そのことにおいて、当時の我が国の民衆の感情も、十字架に課せられ、贖罪を一身に背負うキリストに抱くものと何ほども変わらない。それが民衆の信仰心の源泉にはある。彼らが千手千眼観音の前で祈ること、それは飢饉を乗り越える術が観音の慈悲にすがり、日常の中に潜む自らの罪や汚れを善へ向け、茶消することにあることを悟るからに他ならない。戦火に焼かれようとも数百年の時を隔て復興しようとする心。それは東大寺においてもまたしかり。そこには時代を超えて民衆が望み続ける普遍の意識が働いていると見なければならない。縁起に描き出された心は、礼拝を終えた彼らの心を鏡のごとくに映し出すものでもあったはず。さて、大門の金剛心臓を背に、古川寺を後にした一方、一旦南下し、木の川の手前より西へ向かう街道へと入る。そこからほどなく、吾妻の村へ差し掛かるが、ここで道が二筋に分かれる。そこ、世に名高き、荒野の辻。左手を取れば、四番札所の牧王山世福寺へ。また、右手を取れば、木の川を渡る大津の渡しへ出て、荒野山へ。一行は右手の道を進み、大津の渡しで12文ずつの船賃を支払い、大津村へと入る。14日、一つ泊まり、200文。大津村、江戸屋七右衛門。通算日数30日目。歩行距離36キロ。累計1012キロ。使用金額212文。累計9853文。第三章、第五節、荒野山にて。15日早朝。この日、出立を前にした彼らは、今までに感じたことのない緊張感に包まれていた。彼らの在所の菩提寺の宗派は、中里村の宗が、東光院の天台宗、 また、のしお村の衆が、円福寺の総統衆であるから、この空海の創建した、真言宗総本山の金剛峯寺を核とする、高野山の真言宗とは宗派を意味している。そのことからすれば、他宗派の総本山へ詣でるという緊張感のようにも思えるが、今までも宗派を問わず、諸寺を巡り来ているのであるから、真相はそうではないようだ。ということになると、高野山という独特の領域性に何かを感じていたように思えてくる。その高野山、大同元年806年、唐の慶化阿闍梨に師事し、密教の奥義を極めて帰国した空海が、ここを道場の地に定め、嵯峨天皇に上奏して荒野の地を賜ったことに始まる。空海の実世二世、神前の時代、真言宗が拡大し、その荒野が現世の浄土とみなされるようになり、鎌倉時代に至っては信仰仏教勃興の中で、禅を融合した妙変、また大、密、禅の合一を説いた行遊などの瞑想が現れ、宗派を超えた天下の総菩提所としての聖域感が荒野には生み出されていた。その後、織田信長の荒野攻め、そして豊臣秀吉による攻略など、長き歴史の中で盛衰はあるものの、江戸時代には徳川家康が寺領を保護し、金剛峯寺を菩提所としたことで、諸大名が次々と高野山に集合する数多の山内寺院と断縁を結び、書道並びに代々の墓石を建てることも、危機も切らさぬこととなった。なお、その背景には、参勤交代のごとくに、幕府の戸様大名に対する蓄財消費の意図があったとも言われる。そうしたことで奥の院には10万あるいは20万とも言われる墓石が存在し、この荒野に山中高井の観念が強く現れている。当時の庶民にはこの地に墓石を築くことは許されてはいない。しかしその庶民の間にも祖先崇拝の聖域としての荒野信仰はことのほか強まっており、諸寺院においては合拝という月ごとの死者の期日に回向料を支払い、寺へ安置してもらう位牌を持って先祖供養を行っていた。彼らの近調、それは弁天岳、楊柳山など八葉の峰と呼ばれる蓮台状の地形、そのウテナに存する祖先供養の聖地、荒野において、自らの先祖の供養をなさんとする緊張に他ならなかった。大津村の宿前にて、さあ、皆の衆、いよいよ荒野山へ入るだ。こうしてみると、その義右衛門の発した語気に、亡き祖父母並びに先祖への深き思いの込められていたことは言うまでもない。大津村を立った一行、それより南東の谷筋へ分け入り、標高1000メートルを超える峰々に囲まれた聖地を目指す。登りの道は普通なれば沢の脇に沿うが、ここではしばらく進むうちに下へ沢が離れ、道は山腹を伝い大きく蛇行し始める。高野山への道、容易ではなさそうである。案の定、その大津峠への道は直線で 2.5 キロメートルの間を標高差470メートルほどで登る険しきもの。それだけ登るのであるから、峠へ出たれば、樹冠に見渡す景色は格別なもの。木の顔を通し、昨日もう出た小川寺が遠くに見通せる。 それより山腹を縫い継ぎながら複雑な地形を一里半ほども東南へ進み、志賀谷というところへ出る。ここから道は東へと向かう谷道。しばらくは沢沿いのうねり道が続いていたが、そこから先は沢から離れた尾根越えの道へと変わる。途中から左へ越えた道が、そこから先で右へ右へと大きく巻き込み始め、やがて尾根の反対側に沢が現れ、花坂というところへ着く。木地屋久左衛門殿とはどこだんべ。義右衛門荒野の宿坊からこの花坂へ出迎えのあることを聞き及んでいたから、その落ち合い場所を探し出している様子。そのうち、木地屋久左衛門の店前へ出て、もう来る頃かと見ていた迎えの者が一行を見届け、おまん様方、武州玉郷院の中里村から来たじゃな、と声をかけてくる。義右衛門すぐにそれと気づき、わざわざのお出迎えありがたく存じます、と礼を述べる。この出迎えの者、高野山にあまたある寺院の中でも、高祖院という寺の者。高野山へ入る者は、反幕体制の中で、支配地ごとに寺院が定められており、彼らはこの花坂で、その高祖院からの出迎えを受けたのである。一行、この木地屋久左衛門の店において、出迎えの者から無事到着した祝いの酒など振る舞われ、高野さんの話を聞きつつ腹を満たす。やがて時が来て、いこら、出迎え人の掛け声で一同出立。この道、高野山へ分け入るための、麓側の起点をなす、高野七口のうちの一つ。高野街道西口と呼ばれるもの。別名、長石道とも称されるが、それは一丁ごとに目印となる石柱が建てられていることに由来する。一行は案内人が先を行くことで心強さを得ている。その余裕からか、あたりの山を見渡せば、ここには、寺院の修復以外に伐採を固く禁ずる、高野六木と言われる、杉、ヒノキ、赤松、高野巻、もみ、ツガの樹林が彼らを包み込んでいる。金坂から高野までは 5.5km ほど。一行にはその距離がいつになく短いものに感じられている。やがて左手前方に標高984メートルの弁天岳の姿が見え、その横を右に大きく曲がると、荒野の西の入り口に立つ堂々たる大門の姿が見えてくる。おお、あれが高野山の玄関かい。大門をくぐり、寺域へと入る一行。そこには、誰もがこの険しき山中に、これほどの所持、所道が立つものかと驚愕する景観が広がる。中央を貫く小田原通りと称する道沿いに町が形成されていて、寺域は四つの領域からなる。それは根本大塔のある大乗伽藍の領域。その左手先に金剛峯寺の立つ総本山の領域。それらを囲む無数の寺院からなる三内寺院の領域。さらに東の奥まったところにある弘法大師空海の五廟の立つ奥の院の領域よりたる。この地域には物売りの店などは一切ない。したがってこの高野山へ入る者は、いずこかの寺院と関連を持たねば、とどまることはできない。しかも、 当時は七里結界なるものを設け、女人禁制の地。だが女人禁制とは言っても、各参道の入り口に立つ女人堂にこもること。またそこから奥の院へ通ずる脇道を伝って、大使の霊廟へ参拝することは許されていた。さて、こうしたところであるから、参詣人には他所には見られない意識が働き出す。それは、この荒野にいる僧と同じく、俗なる意識を封じた純粋なる信仰心への意識の高まり。一度に経験したものがあるとすれば、それは神に仕えるためのみそぎの機関に働く意識のようなものであったろう。今、彼らは深き山中の祖先崇拝の聖地にいる。大門からは聖院谷へ下る道。左右には土壁で覆われた小さな書院が立ち並ぶが、左手の並びが消えたところに、壇上伽藍の領域へ入る中門が構えている。それを入ると正面に金堂、そのやや右奥に二層の大塔、また左手には横に大きく胸を伸ばした拝殿が立ち並ぶ。いずれも息を呑むほどの堂々たる建築。一行はその直視する金堂の姿に威圧され言葉も出ぬほど。拝殿で礼拝を済ませた頃よりようやく、これが荒野さんかい、と言葉が出る有様。拝殿から振り返ったままに先行く案内人の後を追い、石段を踏み下って壇上伽藍を後にした一行、小田原谷へと続く小田原道へと入る。その入り口にある西行桜、そして右手の塔塔を過ぎてより、先へと続く書院を見通し、どこまで続いているか小さな寺が、と言いつつ歩くうちに、塗り橋を越え、すぐに左へ曲がる小橋を渡ってびっくり。書院は進み来た東への道沿いだけでなく、その小道の先、北の方へもずっと続いている。一行のうちの若い衆には、百姓代や組頭など村役人を継ぐ修行として、檀家寺の和尚から読み書きの手ほどきを受け、いくらか字の読める者もいるから、キョロキョロと左右の字名を目で追う者が現れ、ここは聖源寺、あそこは妙高院、金剛院、などと言い継ぐ声が聞こえてくる。やがて、一心院谷へと入る。高徳院、その一つ先が彼らが世話となる高祖院であるが、案内人はすでにそこへ入っている。その若い衆、案内人には目を置いていないから、門前の表札を見つけ出し、ここだここだ、と得意満面。皆知るところを知らぬのは本人ばかり。これには一行、苦笑いの視線を若い衆へ向けつつの棒入り。そのしんがりに、拍子抜けの棒入り一人。さて、この高祖院、鎌倉時代に月寿坊円賀という僧により、鎌倉にあった二階堂清浄光院が荒野へ移されて創建されたもの。如意輪観世音菩薩を本尊とし、一行がすでに詣でた三河の宝来寺に陽門の変額を所したという、光明皇后の舎利堂を祭り、長日光明真言法の大駒を厳守する古刹寺院であったという。しかし、明治21年3月23日、午前0時半に起きた一心院谷南院裏山からの煙火により消防、過去帳のみ救い出され、以後先の縫い橋手前の三方院にて供養されているという。今は失われた高祖院、そこへ一行が入ったのは天保9年1838年、 旧暦正月15日の午後3時20分頃のことであった。15日一つ泊まり、高野山高祖院、月拝2本は金2分と200文、2本は金2分と400文、締めて4本、伏せ代金1両と600文、他に200文、無活崩壊1本、通算日数31日目、歩行距離23キロ、累計1035キロ、使用金額9400文、累計19253文。道中記の記載に見られる合拝とは、位牌を月ごとに供養するという意味の言葉。そこから見えてくるもの、それはこの高祖院において先祖の位牌を安置し、自僧に月ごとの供養をしていただこうとする姿。締めて4本、その2本ずつの右の記載は、曽祖父母以前など古き先祖のための月供養、左は父母あるいは祖父母など血脈近き者の月供養と思われる。無活崩壊、かっこ無に渇望の渇、ひらがなでほふかいなるものは定かではないが、無活崩壊、かっこ無に渇望の渇、法律の法、戒律の戒と読むのではないかと推測され、その月供養に関係し、先祖からの血脈が絶えることなく子孫へ受け継がれることを記した戒律のようなものではないかと思われる。ともかくもこの高祖院において支払った諸費用は、それまでの工程で費やした総費用を468文も超えているものとなっている。それは伊勢また熊野での費用とは比べ物にならぬ額。となれば、そのことから一行が先祖供養に並々ならぬ思いを抱き、この寺社詣で出たことが映し出されてくる。ここにおいて現れてきた修行、それは凶作を乗り越える術を神道、仏法の力を借り、滅罪したる身を作り出し、それにて先祖を尊び、耐えることなく連なる自らの血脈の強き流れを完走。そのことをもって初めて苦難に立ち向かえる、とする意識ではなかったか。16日早朝、先祖供養の念願かない、前夜は高野豆腐など珍しき精進料理をいただき、気持ちを新たにした一行。一夜明け、障子を開け放ち、外を見あれば、身を清めるような白き雪が天から舞い降りている。あれ雪だんべ、どういでいつもより明るいと思ったか。荒野を白く染める雪、それはそれぞれの心にある種の感動を呼び起こす。ほれ、ご先祖様がよ、喜んで大白のごとき感度の雪を降らせてくれてるだよ。伊右衛門が発したその言葉、誰もがそう思い、寺社詣での思いが天に届いた随章と見て大喜び。やがて寺の繰り方より朝毛の膳が運ばれてきた。一汁二菜の質素な食事ではあるが、贅を尽くした膳に劣らぬほどの気高さが感じられる。艶やかなばかりの白米の飯を口にすれば、舌に伝わる滑らかな食感、噛むほどに甘み立ち、喉を通すことさえためらわれる。椎茸の吸い物に手をやれば、香り立つ温かさが五臓に染み渡り、寒き外気をものともせぬ思いが身の内から発する。さらにごま豆腐は舌打ちにて溶けるがごとくに 豊かな風味を醸し出し、たくあんに至ってはその絶妙なる歯ごたえの中から、例えようもないまろやかな塩気が現れる。はあ、昨夜の食事もそうであったが、この米や豆から作り出された味は何ということだ。オラホはそれを作っておるのに。誰に発したものでもない。半蔵の身の内から自然に発した努力せねばならぬという自戒の言葉。聞きようによってはその言葉、血脈に流れる尊き先祖の血が言わしめたものやもしれぬ。皆の心に脳にかける誇りが強く現れた瞬間である。そこへ高祖院の老僧が現れる。普段なら参詣者の前に顔を出すことはないが、どうやら用事やって通りかかったところ、半蔵の言葉を耳にし、何事か思うところあって顔を出したらしい。列する一同の前にひざまずき、ひとたび、数珠の揉み音を発し、深々と礼した後、食と言いますのはな、ただ食べることにあらず、天の恵み、地の恵み、そしてあなた様方のような作物を作り出される方々の人の恵みを得て、それぞれに感謝の念を抱きつつ食するもの。さすれば身の内に染み渡り、滅罪の子を現れて身を清め、新たなる活力を生み出しまする。飽食に走り、感謝の念を忘れたれば、悪心にまみれつつ食することとなり、子を現れず罪をなしまする。どうですかな、寺の朝毛は。そうしたことを説かれた後からでは何も答えることができず、誰もが空の器に視線を落とすのみ。だが、しばらくして義右衛門が、普段は冷えの飯を食べますので、白米のお飯を美味しくいただきました。なれど、これほどに美味しくいただけたことは初めてで、よほど極上のものを食べさせていただいておるものと昨夜は思いました。しかし、考えてみれば、米は米。豆は豆。そこに作り手の気持ちが映し出されているような気がしてまいりまして、凶作だ、凶作だと、そればかりに気を取られていたように思え、気持ちが萎えていた我が身が恥ずかしく思えてきて。老僧をうつむく一行に優しき視線を投げかけつつ、の近頃の気候は確かに不純。農家の悩みもいかばかりか。じゃが一番の大敵は身の内にある新婚の闇。そうした時には人と人の結びを深め、助け合うことがなお一層問われてきまする。皆様のようにそれを心に抱き、悟られれば仏は必ずにそれをお助けくださる。と言い終えると、老僧は再び数珠の揉み音を残し去っていかれた。一度しばらくは何の言葉も発することができず、ただ老僧の残したその言葉を深く深くさまようばかり。明かり障子の外、淡き雪が変わらずに降り続いている。それからどれほどの時が過ぎたことであろう。寺方の案内人に付き従う一行の姿は、小田原谷、蓮華谷を過ぎ、奥の院参道へ入る大橋にあった。老木の樹林に囲まれた参道には、まださほどの雪は積もっていない。やがて諸大名の墓の立ち並ぶ墓石群の領域へ差し掛かる。綿のような白き雪をいただき、並び立つ五輪塔、法要院塔。彼らは知らぬであろうが、その広大な墓石群の中に、高麗人、敵味方、戦死者供養碑、 なる中魂の碑がある。その石面には、高麗の国、財神、これなすま、敵味方、投資軍兵、皆、入道仏を礼し、と、おられている。これは、秀吉による朝鮮出兵の戦死者を、敵味方、別することなく、民族を超えて供養した日、薩摩藩主、島津義弘とその子の忠常が建立したもの。薩摩にはその戦いの後に朝鮮半島から多くの帰化投降が伴われ、薩摩焼きが起こされている。藩主、島津義弘はそうした帰化投降の民族的な思いをも汲み取り、ここに供養碑を建てたのであろうか。そのことから見るに、荒野は一国の国家観によるものではなく、広く世界観に基づいていることが見通されてくる。もとより仏教は広大無辺なる宇宙観よりなるが、ここで記しておきたいのは、徳川の菩提所としての荒野に、幕府が少なくとも、その民族を超えた観念を許容しているという事実である。彼らがその石碑を見たか否かはわからぬ。しかし、荒野の深き思想を、ここらあまたの墓石から感じ始めていたであろうことは想像に難くない。中橋を越え、さらに五病橋、別名無明橋を渡った一方、その先の石段を踏み上がると、そこにこの時まで、822年も絶やさぬ宝塔の収められた灯籠堂、そしてその裏手へさらなる高みの土壇を築いて、弘法大師空海の即身仏を安置する大師御廟が建てられている。礼拝。降り山の雪が覆う。その清らかな大師御廟を目に留めた一行、これにて、高祖院へと戻る。宿坊の居室にて。雪には驚いただな。初冬をめぐりに今日一日荒野の滞在を予定したども、その日に雪が降るとはな。伊右衛門の言葉に能代村の一五郎が、太子様の御病へ詣でられただけでも幸せだ。義援も、そういや、オラホの中里ではな、下月の四のつく日に、小豆の電子がゆ食べるだ。太子がゆ。義援もが語ったその行事、同様なものは全国に見られる。それらの多くは、真言宗の広まる地域では、弘法大師空海と結びつけられるが、元は尊き稀人が遠方よりやってきて民衆に恩恵を与えるという民間信仰に、弘法大師が杖をついたところから死水が湧き出した謎という弘法大師の諸国巡釈伝説が溶け込み、その徳を忍ぶものとなった行事。農民にあっては、翌年の豊作の予祝的色彩を強め、かゆうらや、かっこ、おかゆを用いた占い。食するときに暑いからと息を吹けば、翌年の稲の花を吹き落としてしまう、などの禁忌を生み出してきていた。この行事、彼らの在所においては、中里の東土台の清戸下宿村の円通寺が真言宗であるから、そこの村人の中から強く弘法大師と結びつけられ、広まったものやもしれぬ。そうしたことで、中里村も能代村も、村人の菩提寺の宗派とは違えど、弘法大師様は何かにつけて身近な求道者と意識されていたに違いない。外の雪は激しさを増し、一行はまるで意味ごもりのような状態。そこへ棒方の者が火鉢の置き炭を継ぎに来る。火鉢はいくつかあるから、その棒方の者、 炭をくべつつ、伊右衛門らの話を聞くとはなしに耳にしていたらしい。その寺方の者が面白き話を披露し始める。太子様にはな、こんな話も伝えられております。ある村にな、切なくも一人で暮らさねばならぬ老婆がおってな、年を取るから畑仕事もままならず、生活は苦しくなるばかり。ある時思い余ってお他人様の畑へ入り、盗みを働いたそうじゃが、それを知った太子様、勇気を振らせて盗みの後をお隠しなされたそうだ。今日の雪もきっと太子様が降らせていると思うがな、ははは。そう言ったきり用を済ませ、そそくさと障子をピシャリと閉めて出て行ってしまう。一度障子を開け返し、降りしきり雪のもとを仰ぎつつ、こりゃ我らがため、本に大師様が降らせてくださっているにちげえねえだよ。いろいろな思いが湧いてくる。先の老婆の話からすれば、祖先供養をしたことで、皆に滅罪を与えたもんを行き。また、寒中の雨は一粒ないとも夏の大荒れをもたらすが、冬の雪の多さは夏の虫を少なくし、豊かな実りをもたらすという在所での体験的な気象判断を呼び起こしてもいた。それらは良きことの巡り来る兆しと見えて、皆の胸内へ一様に喜びが満ちる。17日夜明け。伊右衛門は今朝出立できるや否やを見定めるため、白き息を吐きつつ、底冷えする宿坊の外へ出ている。雪は夜半に止んでいたらしい。今、まさに明けようとする闇。それに誘われるように表通りまで出てみると、まあ、なんという景観であろう。一点の雲なき空。その東方の山並みの上が柿色から、金色の赤さをもって輝き始めている。黒く浮き立つ根本大塔の総輪に朝日が差し始めると、闇は一気に西へと引き、路肩の雪にも赤みが現れる。正常。その言葉をもって以外、表せぬほどの精神世界が、伊右衛門を包み、心の蘇生を意識せずにはいられぬ思い。幸い吹き溜まりには雪は多けれど、道には足が埋まり込むほどの深き雪はない。それから数時間後、一行の姿は高祖院を出て、右の一心谷を通り、荒野の北女人堂を過ぎた不動坂にあった。老木の樹林に覆われ、雪の積もりはさほどでもないが、ところどころ石道に凍てつきがあるから、足元に注意しつつの下り。しばらくして沢に出た一行、それをまたいで北の尾根筋へと向かうと、神谷という宿場村へ出る。その宿外れで右手の道を取れば、今日大阪へ行くが、彼らは左手の順で巻き道へ入り、弘法大師の母の御廟所のある自尊院を目指す。そこから尾根の下りとなり、途中からは谷道の下りへ入る。やがて椎出村というところへ出るが、ここより麓の九度村までは、歩きやすく道が続き、そのうちには木の川の見えてくるところへ出る。あいや、下るのに骨が折れただな。あの道を左に行きゃ、ちっとべえで自尊院へ着くはずだで。弘法大師空海が公認年間、810年から24年、 に創建し、冬は高野山の寒さをしのぐために住み分け、その自尊院で過ごしたと言われる。寺へ入った一行、境内の炭を借り、濡れた茶飯などを取り替え、礼拝前の水黒いを兼ねた休息に入ろうとするが、その横には女衆の参詣者がおり、帯解き前の女児もいる。義右衛門が茶飯をぐるぐると巻いているからであろうか、物珍しげにその女児が見ているから、嬢ちゃんいくつと年など問えば、人見知りもせずにニコニコと答えてくる。そうしたことであるから自然に母親とも話を交わすようになるが、その母親、弘法大師の母の母光廟弥勒堂に目を向けつつ、太子様に会えなんだ、母子の思いはいかばかりか、とぽつりと言いよく、ここには悲しき伝えが残されている。上和元年というから、一行の訪れた時より1004年前、さぬきより息子の真央、空海の幼名に会わんと訪ねてきた母がいた。なれど女人禁制の高野山、入山を許されず、図らずもこの寺に従することとなった母は、翌年愛しき真央に会えぬまま命を閉じ、この母光廟へ祀られたと伝える。そのことありて、ここは古くから女人高野と称され、女人ケチ縁の寺となった。横の女衆、こう連れるからには近在の太子公などのものであろうが、息子と離れたり、あるいは亡くしたりと、いろいろ背負うものが多いように見受けられる。人が生きるということはなかなかに大変なこと。なれどその幼き女児を見れば、生きることの尊さが身に染みてくる。ここは弥勒菩薩の衣装とするところの自尊を自明に用いる自尊院。その弥勒菩薩、実在の釈迦の弟子、釈迦亡き後、56億7000万年を過ぎたる世に現れ、釈迦の救いに漏れた衆生を救うと言われる未来仏。阿弥陀仏の西方極楽浄土とともに、弥勒の浄土と言われる兜率天への往生浄土の思想を持つ。境内の弥勒堂、そこにこの寺の本尊、木造弥勒仏座像が安置されている。水黒いを終えた一行、その弥勒堂へと進み、本尊を礼拝。そこには真を思う母の心が皆に映し出されていたことであろう。生きる苦しみは多様を極める。荒野での祖先供養を思い返せば、彼らの血脈には先祖からこの天保の時代に生きる彼らを通し、未来へと続く。その未来において苦難を癒すのが弥勒菩薩。そのありがたき利益を授からんと彼らの礼拝は続く。さて、礼拝を終えた一行、自尊院の裏手の石段を登り、二遊四所明神に、伊勢、八幡、春日の三明神を祀る七所明神へ参拝。ここは彼らの時より298年前の水害で、この地へ移されてきたもの。極彩色の建物であるから、彼らの目には新たなり、と建立されて間もなき真新しき社に見えたようである。荒野の雪で生まれ変わった気持ちを抱いた彼ら、短きまではあったが、自尊院で人を思う心を深め、先の旅へと歩み出す。